お元気でいらっしゃいますか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから創世記の学びを続けてお送りしております。今回はその26回目、テーマは神様アブラハムを聖子される。神様ご自分の約束を再確認される。アブラハムベールシェバに戻る。そしてサラの死と埋葬。今日の聖書の箇所は創世記22章11節から20節と23章1節から20節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
創世記22章を学んでいますが、創世記22章11節、その時主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハムと仰せられた。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは仰せられた。あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の独り子さえ惜しまないで私に捧げた。神様はアブラハムを試されました。神様はご自分が呼び出される人、お救いになる人、お持ちになる人を必ず試されると私は信じています。神様はアブラハムをテストされました。神様は今日も神様のものである人たちをテストされるのです。神様はあなたも私も試されます。そしてそのテストは私たちの信仰を強め、私たちを立て上げ、神様のお役に立つものにするためのものです。アブラハムはここで最上級の試練を与えられ、神様はこの後、アブラハムに何一つ要求されることはありませんでした。13節、アブラハムが目を上げてみると、見よ、角を藪に引っ掛けている一頭のお羊がいた。アブラハムは行ってそのお羊を取り、それを自分の子の代わりに全焼の生贄として捧げた。エデンの園からキリストの十字架に至るまで、キリストの来られることを指し示しているこの羊がその役割を果たしてきました。そして神様は人間の生贄をお許しになりませんでした。でも神様の一人子が世に来られたとき、神様の御子が十字架で死なれました。ローマ8章32節には、私たちすべてのために、ご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう、と書かれています。あのゴルゴタの十字架が、世の罪を取り除く神の子羊が捧げられた祭壇になりました。それを理解することはとても大切です。14節、そうしてアブラハムはその場所をアドナイ・イルエと名付けた。今日でも主の山の上には備えがあると言い伝えられている。ここでアブラハムはこの場所に名前をつけます。後にソロモンの神殿が建てられたと多くの人たちが信じている場所です。ドクロの場所と呼ばれるゴルゴタは、この神殿が建っていた同じ尾根にあります。 その場所でアブラハムは息子を捧げ、そこで主イエス・キリストは十字架にかけられました。これは栄光に満ちた素晴らしいことです。アブラハムはこの場所をアドナイ・イルエ、主の山の上には備えがあると呼びました。15節から16節。それから主の使いは再び天からアブラハムを呼んで仰せられた。これは主の見告げである。私は自分にかけて誓う。あなたがこのことをなし、あなたの子、あなたの一人子を惜しまなかったから。ここには、あなたがこのことをなしと書かれていますが、アブラハムは実際に息子を全焼の生贄として殺したわけではありません。しかし神様はアブラハムが息子を実際に捧げたと同じように数えてくださいました。アブラハムは信仰によって義と認められましたが、同時に行いによって人々の前に義と認められました。彼はそのような信仰を持っていることを実演したのです。またここには、あなたの子、あなたの一人子を惜しまなかったからとありますが、神様がそのことを高く評価しておられることに注目してください。神様は実際にご自分の一人子を惜しまずに与えられたお方だからです。この出来事を通して神様は人間の種族の誰かが救われなければならないとしたら、神様と人間の狭間に立って救い主になることのできる誰かがいなければならないということをはっきりと示されています。この章には偉大なレッスンがあります。アブラハムは神様ご自身が子羊を備えてくださると言いました。彼らはお羊を見つけ、それを神様に捧げました。でも神様は1900年後になって、キリストという子羊を備えられました。17節から18節。私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろう。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになるとありますが、神様がここで言っておられるのはどの子孫でしょうか。ガラテヤ人への手紙3章16節を見てみますと、この子孫が何を意味するかをパウロが解釈しています。ガラテヤ人への手紙3章16節。ところで約束はアブラハムとその一人の子孫に告げられました。神は子孫たちにと言って多数の子孫を指すことはせず、一人を指してあなたの子孫にと言っておられます。その方はキリストです。このようにして聖書自体が子孫をこのように解釈しています。ガラテヤ人への手紙の3章の8節に戻ってみますと、パウロはこのようにも述べています。ガラテヤ3章の8節。聖書は神が異邦人をその信仰によって義と認めてくださることを前から知っていたので、アブラハムに対し、あなたによってすべての国民が祝福されると前もって福音を告げたのです。神様はいつアブラハムに福音を述べられたのでしょうか。アブラハムが祭壇の上で息子イサクを捧げるようにと言われたときに、神様はアブラハムに福音を述べられたのです。ここで神様は、あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになると言っておられます。そしてこの子孫はイエス・キリストです。これこそ福音であり、この福音がアブラハムに与えられたのです。私たちはアブラハム、イサク、ヤコブ、そして他のすべての旧約聖書の偉人たちは、私たちが知っているほどの ことを知らなかったのだと思い込んでいます。でもアブラハムはキリストの来臨について、また福音について、私たちが思っているよりもはるかにたくさんのことを知っていただろうと私は思います。実際主イエスはこう言われました。ヨハネ8章の56節、あなた方の父アブラハムは私の日を見ることを思って大いに喜びました。彼はそれを見て喜んだのです。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになるとありますが、地上のすべての国々はキリストによってのみ祝福されるのです。またここにはあなたが私の声に聞き従ったからであるとありますが、従順はアブラハムの信仰にあり、同時にまた信仰はいつでも行動を伴わなければなりません。ヤコブ2章26節には、行いのない信仰は死んでいるのですと書かれています。19節から20節。こうしてアブラハムは若者たちのところに戻った。彼らは立って一緒にベールシェバに行った。アブラハムはベールシェバに住み着いた。これらの出来事の後、アブラハムに次のことが伝えられた。ミルカもまたあなたの兄弟ナホルに子供を産みました。この章の残りの部分はアブラハムの家族の側面的な情報を提供しています。アブラハムが兄弟ナホルと別れたのはずっと前のハランの地でのことでした。聖書はナホルの家系を追うことはしませんが、ちょっと後になってアブラハムの家系と交差します。さて23章に入りますが、23章にはサラの死と、サラを埋葬するためにアブラハムがマクペラの洞窟を購入することが書かれています。1節から2節、サラの一生、サラが生きた年数は127年であった。サラはカナンの地のキルヤテアルバ、すなわちヘブロンで死んだ。アブラハムは来てサラのために嘆き泣いた。サラはキルヤテアルバ、すなわちヘブロンで死んだと書かれていますが、アブラハムはここが神様が彼にくださった土地であるのに、死人を葬るための洞穴を買い取らなくてはなりませんでした。なぜ彼はどこか他の場所にサラを葬らなかったのでしょうか。それは彼らの将来の希望がこの土地にあったからです。この章を先に進んでいきますと、そのことがわかります。葬式の手配のことが書いてあって、ここに偉大な真理を見ることは大切なことですとマギー博士は述べています。3節から4節。それからアブラハムはその死者のそばから立ち上がり、ヘテ人たちに告げて言った。私はあなた方の中に居留している異国人ですが、あなた方のところで私有の墓地を私に譲っていただきたい。そうすれば私のところから移して死んだ者を葬ることができるのです。アブラハムは神様が彼にくださると約束してくださった約束の地でさえも自分を異国人、寄留者と呼んでいます。5節から6節、ヘテ人たちはアブラハムに答えて言った。ご主人、私たちの言うことを聞き入れてください。あなたは私たちの間にあって神の司です。私たちの最上の墓地に亡くなられた方を葬ってください。私たちの中で誰一人亡くなられた方を葬る墓地を拒む者はおりません。この地に住むヘテ人たちは非常に親切な態度を示します。彼らはアブラハムを神の司と呼んでいます。ですからアブラハムの存在が彼らに対して大きな影響力があったことがわかります。7節から9節、 そこでアブラハムは立って、その土地の人々、ヘテ人に丁寧にお辞儀をして、彼らに告げていった。死んだ者を私のところから移して葬ることがあなた方のお心であれば、私の言うことを聞いて、ツォハルの子エフロンに交渉して、彼の二十歳の端にある彼の所有のマクペラの洞穴を私に譲ってくれるようにしてください。彼があなた方の間でその二十歳に十分な値をつけて、私に私有の墓地として譲ってくれるようにしてください。アブラハムはマクペラの洞穴を埋葬の場所として選びました。でも彼はそこを買い取りたかったのです。ただでもらうことはしたくありませんでした。言い換えれば、神様がその地を彼に下さるまで必要なもの、欲しいものはお金で買うということです。なぜアブラハムはサラを他のところに葬らなかったのでしょうか。アブラハムがサラをここに葬ったのは、ここが約束の地であり、将来の希望がここにあったからです。聖書を読み進んでいきますと、神様が二つの偉大な希望と二つの偉大な目的とを持っておられることが書かれています。神様には地上の目的と天の目的があります。神様の地上の目的は、あなたと私が住んでいるこの地上が永遠の中に入っていくことです。この地上は新しい型、新しいモデルに交換されます。新しい天と新しい地ができます。でもとにかく地があって、この地は永遠に誰かが住むのです。これは神様がアブラハムと彼の後の人々にくださった約束です。神様は今現在、神様が地球に対して行っておられるプログラムが終わったならば、あなたと私が住んでいるこの地球を片付けてしまわれるのではありません。新しい型、新しいモデルと交換されるのです。そして新しい地球は永遠のステージに入り、人間がそこに住みます。それがアブラハムの希望でした。アブラハムは復活の時に彼もサラもこの地でよみがえるためにこの地に埋葬されたいと願ったのです。彼は自分の後に何人来るか知りませんでしたが、文字通り何百万人が死からよみがえるのです。これが彼らの希望でした。これは地上の希望であり、実現するものですとマギー博士は述べています。2階の部屋で主イエス・キリストは旧約聖書によって教育され、旧約聖書の希望を持っていた弟子たちに次のように言われました。ヨハネ14章1節から13節。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったら、あなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために、私は場所を備えに行くのです。私が行って、あなた方に場所を備えたら、また来て、あなた方を私のもとに迎えます。私のいるところに、あなた方をもおらせるためです。主は今日、ご自分が準備しておられ、教会が行く場所である新しいエルサレムのことを話しておられるのです。新しいエルサレムは教会の永遠の住まいです。この教えは弟子たちにとって耳新しいものでした。神様はアブラハムに一度もアブラハムをこの地上から連れ去って天国に入れるとは言っておられません。むしろ神様は繰り返し繰り返しアブラハムに、私はこの地をあなたに与えると言われています。アブラハムは神様を信じました。それで彼はサラをこの地に埋葬したかったのです。 アブラハムは自分もそこに埋葬されるように意図し、そしてそこに埋葬されました。アブラハムの埋葬のちょうどその場所はヘブロンにあり、エルサレムから南に32キロほど行ったところにあります。私たちがそこを訪れたとき、ちょうどその地点に建てられたイスラム教のモスクを訪問しました。中に入っていった後、私たちは床に開けられた小さな穴から、アブラハムとサラ、イサクとリベカ、ヤコブとレアが葬られているという洞穴につながっている場所を見ました。これらの人々は皆、イスラエルに埋葬されました。なぜなら、その地で死から蘇るという希望があったからです。これは地上の希望です。私たち新約聖書時代の信者の希望は天の希望です。アブラハムにとってこの埋葬が特にこの時にどれほど大切だったかがお分かりになるでしょうか。マギ博士は以上のように述べています。ここでアブラハムは洞穴を買う交渉をします。10節から12節。エフロンはヘテ人たちの間に座っていた。ヘテ人のエフロンはその町の門に入ってきたヘテ人たち皆が聞いているところでアブラハムに答えていった。ご主人、どうか私の言うことを聞き入れてください。畑地をあなたに差し上げます。そこにある洞穴も差し上げます。私の国の人々の前でそれをあなたに差し上げます。亡くなられた方を葬ってください。アブラハムはその土地の人々にお辞儀をし、アブラハムとこれらの人々、ことにエフロンの気前の良さに注目してください。当時の人々は本当に礼儀正しかったんですね。ですからアブラハムはその土地の人々にお辞儀をしました。13節から16節。その土地の人々の聞いているところで、エフロンに告げて言った。もしあなたが許してくださるなら、私の言うことを聞き入れてください。私は畑地の代価をお払いします。どうか私から受け取ってください。そうすれば、死んだ者をそこに葬ることができます。エフロンはアブラハムに答えて言った。ではご主人、私の言うことを聞いてください。銀400シェケルの土地、それなら私とあなたとの間では何ほどのこともないでしょう。どうぞ亡くなられた方を葬ってください。アブラハムはエフロンの申し出を聞き入れ、エフロンがヘテ人たちの聞いているところでつけた代価、通り相場で銀400シェケルを測ってエフロンに渡した。つまりアブラハムは当時の法的申し出に従って畑地と洞穴の代価を払いました。17節から20節。こうしてマムレに面するマクペラにあるエフロンの畑地、すなわちその畑地とその畑地にある洞穴、それと畑地の周りの境界線の中にあるどの木も、その町の門に入ってきたすべてのヘテ人たちの目の前で、アブラハムの所有となった。こうして後、アブラハムは自分の妻、サラを、カナンの地にある、マムレ、すなわち今日のヘブロンに面する、マクペラの畑地の洞穴に葬った。こうしてこの畑地と、その中にある洞穴は、ヘテ人たちから離れて、アブラハムの私有の墓地として彼の所有となった。見たところ、ヘブロンのこの場所に、今日モスクが建っているようです。アラブ人の人たちは、自分たちの系図をアブラハムまで遡ることができるので、これがどんなに大切なことかお分かりかと思います。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、神様、アブラハムを制止される。神様、ご自分の約束を再確認される。アブラハム、 ベールシェバに戻る、そしてサラの死と埋葬というテーマで、創世記22章11節から20節と23章1節から20節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は創世記24章1節から30節、イサクの花嫁をお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。